聖書朗読は以上です。今朝はイエス・キリストと出会った一人の女性の物語をご一緒に見ていきたいと願っております。この人は名もなき女性です。本日お読みしましたヨハネによる福音書の第4章のところに、その初めのところに表題がついておりまして、イエスとサマリアの女、そのように記されております。この人の個人名は記されていません。ただサマリアの女、そのように書いてあるだけであります。サマリアと言いますのは、これはイエス・キリストが拠点としていたユダヤと呼ばれる地域から少し北の方にある、それがサマリアであります。そしてイエス・キリストはユダヤからサマリアを通ってもう少し北の方にあるガリラヤというところに行こうとしていました。そんなようなことが4章の1節から6節のところに書いてあるわけです。そのガリラヤに行く途中にサマリアに寄りまして、そこでこの女の人と出会ったわけです。出会いのきっかけは井戸でした。4章の6節にそこにはヤコブの井戸があったと書いてあります。井戸があったんですね。そこでこの両者が出会った。井戸で出会うと言いますのは、そう言われてもあんまりピンとこないかもしれませんが、実はこのヨハネによる福音書を最初に読んだであろう人々は、井戸という言葉から、それは出会いの場、そのようなイメージを持つことができたのであります。どうしてそのように言うことができるのかと言いますと、旧約聖書に井戸を通して出会った何人かの人々の話が記されているのです。創世記という書物にある親子が登場するのですが、お父さんの方が結婚相手を探していました。そして召使いに結婚相手を見つけてくるようにと命じました。このお父さん、この人をアブラハムと言います。アブラハムの子供もこれイサクと言います。そしてアブラハムの召使いが後のイサクの妻となる女性と出会ったのが井戸なんですね。その他にも井戸によって結婚相手と出会うという物語が、今お話をしたアブラハムの物語の他にも2つ記されておりまして、1つがイサクの息子であるヤコブ、そしてもう1つが旧約聖書の重要人物であるモーセなんですね。もちろん今日の聖書箇所ヨハネによる福音書の4章の出会いというのは、いわゆる結婚相手と出会ったというわけではありませんが、しかし井戸と言いますのは、旧約聖書の文脈から照らし合わせるときに大切な出会いがもたらされる場所である、そのことを実はほのめかしているのです。そんな井戸で出会ったのがイエス・キリストとこのサマリアの女でありますが、この時イエス・キリストは旅に疲れていた。6節にイエスは旅に疲れてとあります。ですから井戸の近くで休んでいた。また6節には正午頃のことであると、そのように書いてあります。正午、ちょうど暑くなってくる、そんな時間ですね。旅で疲れていて喉が渇いていた。またこの場所といいますのは、これはいわゆる砂漠地帯ですから、喉が渇いていたとしても不思議ではないわけです。 そんなイエス・キリストのところにこのサマリアの女がやってきたのであります。水を汲みに来たと書いてあります。水を汲みに来る、今からおよそ2000年ほど前の話ですから、人々が井戸のところにやってきて、そして水を汲んで、その水を飲んだり、またさまざまな生活に用いたりしたわけです。そういったことを考えますと、サマリアの女が水を汲みに来たのはごくごく普通の日常の一コマのようにも思えるのですが、このサマリアの女性について考えるときに、ほとんど毎回指摘されることがあります。それはこの女性は人目を避けてこのところにやってきたのではないかということです。これはどういうことかと言いますと、普通水を汲みに来るとき、それは涼しい時間帯、朝ですとか夕方ですとか、そういったときに水を汲みに来る、それが普通でした。しかしこの人は正午、昼間にやってきた。それはこの女性が人目を避けていた、そのように生活をしなければならなかった、そういった女性であるということであります。人と顔を合わせたくない、なんとなく気まずい、言ってしまえば後ろめたい思いがこのサマリアの女性にはあったわけです。そんな思いを抱えて水を汲みに来たのですが、井戸のところにイエス・キリストがいた。人目を避けてやってきたわけですから、この時彼女は一抹の気まずさを覚えたかもしれません。あんまり良い気分はしなかったでしょう。しかしそうは言いましても、引き返すわけにはいきませんから、井戸で水を汲み、そして帰ることにしたわけですね。そんなこのサマリアの女性にイエス・キリストは言われたのです。水を飲ませてください、水を飲ませてください。この一言はこの女性を驚かせました。どうしてかと言いますと、ユダヤ人の男性がサマリア人の女性に声をかけるというのは、これはありえないことだったからです。先ほどからサマリア人、サマリア人と言っておりますが、サマリア人と言いますのは、もともとはユダヤ人と同じユダヤ民族でした。しかしその歴史の中で他の部族の方々といわば交わってしまいまして、それで生じたのがこのサマリア人と呼ばれる人々なんですね。ユダヤ人からすれば、サマリア人というのは、かつては同じ仲間だったわけですが、そこから外れていった人々だ、そういうふうに思っていたわけです。そういったこともあって、この両者はどうやら仲が悪かったようです。ユダヤ人が一方的にサマリア人のことを下に見ていたわけです。そうしたこともあって、ユダヤ人がサマリア人に声をかけるということは、これは滅多になかったことでした。実際に9節にこのように記されています。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。このように書いてあります。交際しなかったからだと書いてあります。これは同じ器、同じ食器ですね、同じ器を使わないという意味の言葉です。それが交際しなかったという言葉なんですね。おそらくそれは食事をしなかったということでしょう。食事といいますのは、これは親しさの表れでして、それをしないというのは、これは仲が悪かったという意味なんですね。11節を見ますと、この女性はイエス・キリストに対して、主よ、あなたは汲むものをお持ちでないしと書いてあります。水を汲むものをお持ちでないと。私のものを使うことはできないんだ。そのような意味ですね。 まあ、そんなよっぽどですね仲の悪かった両者であるということがわかるわけです。しかしイエス・キリストはそのことを知った上でもわざわざこのサマリアの女に声をかけた。このイエス・キリストの振る舞いといいますのはこのイエス・キリストというお方のことをよく表していると思います。どういうことかといいますと、キリスト、このお方はあらゆる隔たりを超えるお方だということです。本来であれば許されないこと、どうすることもできないこと、サマリア人とユダヤ人が関わり合う、ここには大きな壁がある。しかしそういった壁をイエス・キリストは突破する、隔たりを飛び越えてくださる。民族的に見ればこの両者は大きな敵、隔たりがあったわけですが、それをイエス・キリストが飛び越えてくださった。それがこのサマリアの女に声をかけるということなんですね。ある人がこのイエス・キリストがサマリアの女に声をかけるというこの出来事には4つの壁を飛び越えたんだ、そのように言っております。どんな壁か。人種的、文化的、性的、道徳的の4つなんだというわけです。人種といいますのは、これはサマリア人とユダヤ人という違いです。文化は地域や歴史によって異なりますから、当然これも異なります。またユダヤ人というのはエルサレムで、サマリア人といいますのはゲリジム山というところで礼拝をしておりましたので、まあ、そういった違いもここには含まれるかもしれません。そして性的な壁ということについては、後のところにこの女性が5人の夫がかつていたが現在連れ添っている人は夫ではないということを発言していることからもわかります。道徳的と言いますのは、今申し上げたような乱れというのが当時の道徳観からすれば大きく逸脱をしていたということでありましょう。そういったことを考えますと、このサマリアの女と言いますのはおそらく同じサマリア人の中でもあまり評判の良くない人物だったということがなんとなくわかります。そのサマリアの女にイエス・キリストが声をかけられた。水を飲ませてください、そのように言われた。今申し上げた4つの壁、この4つの壁について語っている人はこのようにも言っています。この時イエス・キリストは人が持ちうるすべての障害を超えて彼女につながろうとしたのではないか。いろいろな違い、いろいろな壁、そういったものを私たちは持っているわけです。これはですね、民族だけではなくて、まあ、同じ民族の中であってもいろいろな違い、いろいろな壁というものを私たちは持っている。その壁というのはそれは人に対してでもあるでしょうし、また神に対してでもあるでしょう。しかしそういったものをイエス・キリストが突破してくださるんだ、超えてくださるんだ、それでつながってくださるんだ。人が持ちうるすべての障害を超えて彼女につながろうとしていた。私たち一人一人には当然限界があるわけです。しかしイエス・キリスト、このお方には限界がない、そのようにしてキリストは私たち一人一人とつながってくださるんだ。なぜこの時イエス・キリストはこの女性に声をかけたのでしょうか。ただただ喉が渇いていたからでしょうか。そういった面があったかもしれません。イエス・キリストは疲れていたと書いてありますので、 水が飲みたかったのかもしれません。しかしそれだけではないはずです。この時イエス・キリストはこのサマリアの女性の本当の渇きというものを見て、そして声をかけたのであります。渇いていた。この渇きはどこから来たのか、先ほどお読みしたエレミア書の17章のところに、人の心は捉えがたく病んでいるという言葉がありました。まさにこの時この女性も病んでいたのです。エレミア書によれば、その病というのは、それは命の源、水の源である神から離れることによって生じるのだと、そのように書いてありました。この病が癒されるには、まことの神、この神を見つめ、この神を信じていくことが大切なわけですね。まさにこの時この女性は病んでいた、このことについてはまた後で少し触れますが、病んでいた。水が必要だった。だからこそイエス・キリストはこの女性に声をかけられたのであります。水を与えるために、乾くことのない水を与えようとされた。イエス・キリストは乾いている人を見過ごす、そういったお方ではないのです。この時この女性が求めていたものは、それは水です。乾いていた。そのために井戸に来た。しかしこの水というのは、しばらくすればまた乾く。そして乾くというのは、それは本当に苦しいことですね。エレミア書に捉えがたく病んでいると、心が捉えがたく病んでいるとありましたように、水を飲まないというのもまた体が非常に苦しいわけです。私たちの住んでいる日本という国は、水がとっても豊かな国です。今も雨が降っております。水が非常に豊かですね。しかしこの場所の舞台となったのは、先ほども少し触れましたように砂漠地帯なんですね。ずいぶんと前ですが、水の一滴が血の一滴になるという言葉を聞いたことがあります。水を求めて実際に争いが起こるそうです。アフリカなどではですね、ナイル川の上流の国とナイル川の下流の国で、やはり水を求めて争いが起こる、そういったことがあるわけです。水がないというのは、これは命に直結する、本当に苦しいことなんですね。そしてイエス・キリストがこの女性に声をかけ与えようとしたのは、まさにこの水でありますが、ただの水ではなくて命の水。水というのは、これはあくまでも一つの例えにすぎません。このところでイエス・キリストは乾くことのない水をこの女性に与えようとしている。そのために主イエスは何をしたのかと言いますと、この女の人が何によって潤いを得ているのか、そのことをまず問うているわけです。イエス・キリストは本当の潤いを、命の水をこのサマリアの女に与えようとしている。そうするにあたって、まず主イエスは、あなたは何によって潤されているのか、本当に潤されているのだろうか、そのことをまずこのところで取り扱っているわけです。そもそも水といいますのは、私たちは実際に水を飲むときに喉を湿らせ、潤いが与えられるわけですが、水というのは言うまでもなく生きていく上で欠かすことができないわけです。その意味でイエス・キリストが与えようとしているのは、これさえあれば生きていける、生きていく上で必要不可欠なもの、そのように言うことができるかもしれません。 それをキリストはこのところで与えようとしているわけです。ですからイエス・キリストは14節で、しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。そのように言われたのであります。目の前に井戸があるわけですが、しかし井戸から取れる水ではない。キリストが与える水、この水をいただくときにその水が泉となり、永遠の命に至る水が湧き出るわけです。で、この水というのは井戸を深く掘るのではなくて、イエス・キリストこのお方によって与えられる。そのことをキリストはこのところではっきりと明言されたのであります。そのことをさらにはっきりさせるために、イエス・キリストはこの女性が何を求めていたのかということをはっきりさせているわけです。16節のところにイエスが行って、あなたの夫をここに呼んできなさいと言われると、女は答えて、私には夫はいませんと言った。イエスは言われて、夫はいませんとはまさにその通りだ。こういったやり取りがあります。このやり取りは何をしているのかと言いますと、本当の水を与えるに際して、イエス・キリストはまずこの女性に、あなたは何によって潤いを得ているのかということをまずはっきりとさせたと言えるでしょう。要するにこの女性は男の人を取っかえ引っかえしていたということですね。そのことによって心を満たしていた。5人の夫がいたと書いてありますが、この5名すべてと死別をしたということはないでしょう。この女の人は男性に依存をしていたのかもしれません。先ほどエレミア書の言葉を少し紹介しましたが、捉えがたく病んでいる私たちの心、その心を私たちは何かで埋めようとする。それは異性かもしれませんし、お金かもしれませんし、権力ですとか地位ですとか、そういったものかもしれません。そういったものによって自分を満たそうとするのです。今を生きる私たちには、私たちの心を満たすそういったさまざまなアイテムが目白押しです。どっかですね、遠くに出かけるまでもなく、スマートフォン一つあれば私たちの心というのを満たすことができるわけですね。別の言い方をしますと、私たちは自分の外に心の満たしというものを求めるのかもしれません。しかしイエス・キリストがこのところで伝えているのは、そうではなくて私たち一人一人の中から満たされていくということ。そしてこの満たしというのは自分の中からは出てこない。だからこそイエス・キリスト、このお方を信じることによって私たちはこの水をいただくことができるのであります。ただ単に私たちが水を得て、それで喉の渇きがなくなった、そうではなくて、私たちの中から水が湧き出ていく。先ほどお読みした14節のところに泉となるという言葉がありましたが、まさに泉となっていく。16節と17節のこの主イエスのやり取りといいますのは、これは何もこのサマリアの女性の過去ですとか、隠したいことですとか、プライベートを暴こうとしたわけではありません。このサマリアの女が抱えている問題を取り扱おうとした。これは言ってしまえば、優れたお医者さんが病がどこにあるのかを見抜くのに近いのであります。 しかし考えてみますと不思議なものです。どうしてイエス・キリストはこの女性のことをここまで深く知っていたのでしょうか。非常に不思議であります。だからこそ19節のところでこのサマリアの女性はあなたは預言者だとそのように言っています。預言者と言いますのはこれは神様に仕える人物です。特別な立場にいる人という意味です。だからこそこのところであなたは預言者だとお見受けします、そのように言ったのであります。そのようなこの女性に対してイエス・キリストはそうではない、私は預言者だというのではない、そのように言うのです。預言者ではなくてキリストと呼ばれるメシアなんだ、救い主なんだ、そのように言った。預言者と言いますのはこれは神様に仕える人ですから、何か特別な力があったり不思議なことができる、そのような人物だとこのサマリアの女は思っていたでしょう。しかし預言者であったとしても水を与えることはできない。本当の潤い、これを与えることは預言者にはできない。先ほどエレミア書から人の心が捉えがたく病んでいる、その病んでいる心を癒すためには命の源である神の力が必要なんだということを申し上げております。預言者は神ではないので根本の癒しを与えることはできない。しかしこのところでイエス・キリストは私はメシアなんだ、キリストなんだ、最後の26節のところにそれはあなたと話をしているこの私である、そのように言っている通りであります。キリストがこの女の人に誠の癒しを与えることができるのだと言うんですね。言い方を変えますと、この方を通して私たちは永遠の命をいただくのだ、本当の幸いを、癒しを得るのだと。捉えがたく病んでいる私たちの心をこの方が癒してくださる、本当の幸いを得ると言ってもよいわけです。それまで握りしめていたものを手放し、この方を信頼するときに私たちは乾くことのない水を手に入れるのであります。このイエス・キリストと出会う場所、出会うところ、それが礼拝であります。このサマリアの女は井戸のところでイエス・キリストと出会いました。私たちは何も井戸でこのお方と出会うのではありません。このお方とどこで出会うのか、それが礼拝であります。今日お読みしたところにも礼拝という言葉が何回も出てきます。私たちはイエス・キリストを信頼をして、またこのお方に期待をして水をいただきながらキリストと出会っていく。礼拝と言いますのはこれは水を飲みに来るようなものかもしれません。その本当の水が私たち一人一人を満たしていく、渇きを癒していく、この水をイエス・キリストからこれからもいただきながら歩んでいきたい。私たちの誠の満たしというのはただイエス・キリストから来るのです。礼拝を通して私たちはこのお方と出会い、決して尽きることのない水をいただくのであります。その水が捉えがたく病んでいる私たちの心を少しずつではあるかもしれませんが確かに癒していくのです。これこそが神がイエス・キリストを通して私たちに与えてくださる恵みであります。この恵みを感謝してぜひ受け取っていただきたいと願います。祈りを捧げます。愛する天の父なる神様、 あなたのお名前を賛美いたします。捉えがたく病んでいる私たちの心をキリストによってあなたは癒してくださいます。どうぞ誠の命の水をこれからも私たちが豊かに味わうことができますように、どうぞ私たち一人一人をあなたが励まし守り導いてください。今日から始まる一週の歩みをどうぞお守りください。あらゆる罪や試練誘惑から私たちをお守りくださいますように、病気で療養中の方、どうぞあなたが憐れんでください。癒しの御手を差し伸べてください。お一人で生活をされている方、どうぞそのあるところであなたがお守りくださいますように。3月も終わろうとしています。4月からは新しい年度が始まります。どうぞその新しい年度も一人一人をあなたが守り導いてください。特に新しい歩みを始めようとしておられるお一人お一人の上にあなたからの豊かな御守りがありますように。この祈りをイエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。